はい、メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。本当はね、木曜日に収録しようかなと思ってたんですけど、できる時にしとかないと子供たちも学校始まって、一人の時間がちょっとできたら、できる時にやっとかないといつできるか分かんなくなっちゃうんで、ちょっとねお話しようかなと今ふと思い立ちました。今日はね、ちょっとね、昨日あたりからいろいろあって家で精神的にかなり疲れてるんですけど、そんな時こそこれですよね。きっと。そんな時こそラジオトークなんじゃないかっていうふうに思ったんで、ちょっとお話ししようかなと思ってます。で、まずはね、最初、そうだな、メモ帳からじゃあ、ちょっといくつかお話ししましょうかね。はい。雑談会の最初にやって、ちょっと本題というかね、あんまり人気のなさそうな話題をメインに据えてやっていこうかなと思ってます。で、最初にね、どっから話そうかな。じゃあ、おまわりさん、警察官は、どこまで警察官なのかっていう話。これ、意味がわかんないと思いますけど、僕、通勤とかで車乗ってるじゃないですか。そうすると、おまわりさんって結構朝の時間帯出てるんですよね。交番の前に。で、大体の人はこう防火なんか持って立ってるとかやってるんだけど、たまたまね、この間見た警察官の方、まだ30代ぐらいですかね。で、交番があって横にパトカーとかオートバイが、バイクがある、白バイじゃないですけどね。交番にあるちっちゃいバイクの置いてあるガレージの前のシャッターを開けてたんですよ。朝。まあ、それは別に普通のことじゃないですか。ああ、そうだなと思うんだけど、そのね、シャッターを開けるときにね、足を使ってあげた、手も持ってたけど、足を使って片足を引っ掛けてギュッて開けてる姿が見えたんですよ。で、気にならない人は何とも思わないと思うんです。多分。思うんだけど、僕はね、そこはちゃんと手で開けようよって思っちゃうんですよね。やっぱり、警察官、おまわりさんって僕、一般市民にしてみたら、あの人たちが頼りなわけですよ。何かあった時に。助けてくれるのは、最終的に助けてくれるのはあの人たちだって思いがあるから、家ではいいですよ、別に。家では構わないんだけど、せめて制服着て外にいる時は、そういうのやめてくんないかなってちょっと思って、がっかりしちゃうんですよね、なんかね。別にどってことないことなんだけどね。それは別に、その人が別に交番で態度が悪かったとかそういうことじゃないんだけど、あ、この人普段こういう人なのかなって、その、普段が出てるのがちょっと違和感があるんですよね。学校の先生とかもそうだけど、演じていてほしいんですよ。それはね、もうね、言い方が正しいかわからないけど、ああいう公共的な仕事してる人たちは仕方ないと思うんですね。ついて回るんですよ。演じる代金が給料に入ってると思っててもらった方がいいんじゃないかなって、消防士の方もそう。制服着て外に出たら、消防士、みんなが思う理想の消防士を演じてほしいんですよ。警察官もそうなんです。実際は、例えば怖かったりとか、いろいろあると思いますよ。それは、お腹が減ってて機嫌が悪いとか、いろいろあると思うけど、そういうのは一切みじんも見せずに、みんなが頭に思ってる警察官を演じてほしいんですよ。それをすごく感じますよね。別に家ではいいですよ。あ、家ではいいって言っても、法律違反になるようなこととかダメだけど、別に家で、例えばテレビ見ながらおならしようが、家電量販店で、あと200円安くなりませんかねって値切ろうが、そんなのは別に構わないですよ。どうでもいいんですよ、そんなのは。別にね。だけど、仕事をしてる時に関しては、演じていてほしいなっていうのを、ちょっと思いましたね。はい。そんなこと思う人いるかわかんないけど。あと、それ絡みで言うともう一個、これもちょっと最近とか前からもこれも思ってるんですけど、犯人捕まりますよね。悪いことした人が。で、テレビに出るじゃないですか。そうすると写真が多分ないんだと思うんですけど、昔の写真、学生服着たような写真が出るときあるじゃないですか。テレビに。で、いや、わかりますよ、気持ちは。この人なんですよって、名前と年齢が出て、職業が出て、この顔の人なんですよ。ただし、この写真はどう見ても20年ぐらい前の写真だったりとかってのはあるじゃないですか。50いくつの人が学生服着てる写真が出ちゃうじゃないですか。で、あれ何が意味がないって、別に今の顔と違うから意味がないじゃんとかって言ってるわけじゃないんですよ。ベースはあれだから、あれプラス30年とか足せばいいんで、でそうじゃなくて、僕らが知りたいのは、この犯罪を犯した人間がどういう顔をしてるかなんですよ。 今。真面目そうな顔してるんだったら、あ、こんな普通の人がこんなことをするんだと思うだろうし、悪そうな顔してれば、うわぁ、確かにこう悪そうな、こうやりそうな顔してるよなとか、その顔に出るじゃないですか。生活とか、その人の趣味、思考とかも出ると思うんですよ。髪型かもしれないです、それは。メガネなのか、ヒゲなのか、わかんないけど、その人のこう好むものって出ると思うんですよ。着てる服とか、ね、さと集団でいる写、お友達といる写真だったらどんな人たちと付き合いがある人なのかとか、その人の容姿から見えてくるものってあると思うんですよね、やっぱり。人は見た目じゃないけど、平均すると大体、人の良さそうな人は人の良さそうな顔してるパターンが多いじゃないですか。だから、なんて言うんだろう。その人の生活とか趣味思考が見えるから意味があるんだって、学生服着た30年とか20年前の写真見せられても情報としては無意味ですよね。この顔の人なんだっていうことしかわからないからね。だからそれをいつも思いますね。別に慌ててこんな昔の写真を出さなくても、ちゃんと写真を出したいのであればね、そのいわゆるメディアとして、メディアの仕事として写真を見せたいのであれば、今この人こんな感じの人がこういうことをやってしまいましたよとかっていうふうにできないんですかね。逆に難しいんですかね。世の中こんなカメラだらけになってもとかってちょっと思っちゃいましたね。はい。序盤2つぐらいこの雑談ということで話しましたけど、でこれでメインは人気のあまりなさそうな話いきたいと思います。はい。というわけで第268回でしたっけ、ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。でですね、僕最近思ってるんですが、オートバイレースありますよね。で、今世界選手権、この間日曜日は F1 があって、日本のスーパーフォーミュラーがあって、で、MotoGP ってバイクの世界最高峰のレースがあって、すごい忙しかったんですけど、僕走んないけど、忙しかったんですけど、ね、クラス分けってあるじゃないですか。まあ、当然、例えば F2、じゃあ、ね、F3、F2、F1 みたいな分かりやすい子ありますよね。で、まあ、あれは昔から世界選手権で言えば全日本とかいうのは別、だけど国別によってはその国のトップフォーミュラーが F2 だったりしたんで、F3000 とか。だから、それはすごいレベルの高いレースをしたんだけど、世界選手権というのは割と若い人たちが F3、F2 で F1 まで頑張ってこう、なんとか乗れないかとかっていうのをやる場所だったんですよ。でもそういうものがだんだん変わってきてるんですよ。世界中で。で、それがね、僕一番感じるのがオートバイレースで、今、MotoGP っていうクラスが一番上。で、その次に Moto2、Moto3 ってあるんですよ。この3クラスがこの世界選手権で争ってるわけですけど、昔は、また昔の話するのかと思うかもしれないですけど、昔はね、あれ GP500、GP250、GP125 っていう、まあ、排気量の区分けのレースだったわけです。で、今の Moto2 っていうのは同じエンジンで走ってるんですね。で、昔の GP250 っていうのは、いわゆるトップの下のクラス、真ん中のクラスですけど、は、いろんなメーカーがこのレギュレーションの中で出てたんですよ。で、125もそうだった。基本的に、いろんなメーカーが出てて。で、今みたいにこう、ちゃんと区分けされてなかったというか、排気量では区分けされてたけど、いろんなメーカーが入り混じって、いろんなライダーがいて、それが良さでもあったんだけど、もう一つ良さがあって、今は、Moto3 を走ってたら Moto2 に行きたいわけですよ。で、Moto2 で結果が出なければ、MotoGP 行けなかったら、スーパーバイクに行くとか、別の、スーパーバイクっていうのは、いわゆる、市販車を改造したクラス。わかりやすく言うと。になるんです。MotoGP のクラスっていうのは完全なレース用のバイクなんですよ。で、Moto2 から MotoGP 行けなかったから、他のクラスに行くとか、全日本のスーパーバイクに行くのか、それは世界選手権に行くのかとか、いろんなこう、ルートがあるんだけど、昔はね、そうじゃなくて、250職人みたいな人見たわけですよ。そう、なんでかというと、例えば、93年に原田哲也さんという人がワールドチャンピオンを取ったんですよ。世界チャンピオンですよ。でもそれは 250cc クラスだったんですけど、じゃあすぐ500行くのかって言ったら、そんなこともなくて、あの人は一貫して言ったのは、自分は小柄だし体力的な問題もあるから、250が合ってるって言ってたんですよ。で、125cc も日本人が強い時代があって、坂田勝人さんとか、上田昇さんとか、青木春親さんとかもそうだけど、みんなチャンピオン取ってますけど、世界チャンピオン。あの人たちもあのクラスのスペシャリストだったんですよ。で、そのクラスに長らくいるわけです。で、その中で、若い外国人ライダーともいっぱい戦うし、で、もっと大きいクラスに行く人も、行きたいって人 もいるわけなんで、そういう人たちはお誘いがあれば行くわけです。で、まあ、原田さんも最後は 500cc 乗ったんだけど、なんかね、今のなんか、元 GP に行けなかったら元2、元3でやってきたことが意味なくなっちゃうみたいな。なんかね、ちょっとね、ボクシングとか格闘技もそうじゃないですか。各階級にスペシャリストっているじゃないですか。あの階級の誰々さんは強かったよね、とかって。で、それでいいと思うんですよね、モータースポーツも。元 GP に行かなかったら意味がないわけじゃなくて、元2、元3、まあ、その、2、3ってのが良くないんですよね。昔みたいに、500、250、125ってなってれば、250で何回ワールドチャンピオン取ったすごい人ってのが、こう出てくるわけじゃないですか。今はもうそうなったらもう上に行かないといけないみたいな感じになってるから、そこに違和感を感じますよね。もっといろんな人個性があるし、体格とか、その体力とか、腕っぷしなのかそれはわかんないけど、自分がと乗ってて楽しいクラスっていうのに、こう長く活躍できるように、上のでっかい排気量で一番パワーがあるのが一番偉いんだっていうのは、ちょっと違うんじゃないかなっていうふうに思いますね。オートバイは特にね。車はちょっとまた昔から、F1 っていうのは特に突出してすごい存在だったんで、F1 ドライバーを目指すっていうのが、もう大昔からあれが当たり前なくらい特殊になってたけど、バイクの良さってちょっと近くてそこだったんですけどね。なんか、125の職人、250で速い人、職人とかって。そういう良さがなんかなくなっちゃってて、ちょっと、なんか寂しいなーって思いましたね。うん、最近。っていうバイクの話をしたんですけど、そんなのも織り交ぜて、ちょっとまた、配信していきます。子供たちのお休みの期間も終わったので、楽しんでできたらいいなと思ってます。はい。というわけで、メガネを取ったらメガネでした。ありがとうございました。